第46回弥勒さん、三者の集い春半。自分らしく生きる。出会いが生む奇跡。5月16日から18日にかけて、第46回弥勒さん、三者の集い春半が開かれた。生涯のある人、家族、介護者、介助者、奉仕者、ボランティアの三者がお互いの立場を尊重し、支え合って作る集いだ。2泊3日のプログラムでは、日々の悩みや生活していく中でのお互いの気持ちを語り合う文化会、ものづくりを体験するコーナーなどで、三者が交流。小谷ホールで開かれたお祭り広場では、生涯のある人たちやその家族、ボランティアたちも一緒に歌や音楽に乗せて体を動かし、精一杯に自分の体を使って楽しんだ。生涯のある人たちの弾けるような笑顔と、彼らを見守る家族やボランティアの温かい声援が会場を盛り上げた。3日目の式典では、かつ年女性の体験談に続き、3人の参加者が自分メッセージを発表。一人一人が自分の生涯や境遇と向き合い、支え合い、これからも共に生きていくことを語った。霊友会が支援する三者の会とは？生涯のある人、その家族、介護者、介助者、ボランティア、三者がお互いの立場を尊重し、支え合いながら、すべての人が生まれてきてよかったと思える地域社会を作ろうと、昭和52年、1977に発足した三者の会。発足当初は、生涯のある人が一人で外出したり、社会に参画することがまだまだ難しい時代にあって、三者の会は生涯のあるなしに関わらず、どの人にも生まれてきた使命、役割があると訴え、三者で様々な福祉活動を展開してきた。昭和55年、1980には、第1回弥勒さん障害者の集い、現在は弥勒さん、三者の集いと会称を開催。三者の会は現在、全国16カ所に拠点があり、地域のネットワークを活かし、福祉施設との相互交流や福祉作業所の手作り作品の販売支援などを行っている。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1、拝殿に入る前に車椅子のタイヤを拭く奉仕者。温かい交流が弥勒さんの各所で見られた。2、弥勒さんに訪れた参加者を歓迎するボランティア。3、聴覚に障害のある人たちのために PC 要約筆記と手話通訳のボランティアらが活躍。4、障害の有無に関わらずみんなで輪になって踊ったお祭り広場。5、三者の会メンバーの手作り作品や地元の名産品をどうぞ。6、三者の集いで得られた実感を胸に地元に帰ってから取り組むことを力強く発表。インタビュー1。親子の間にあった前、娘の成長を止めていたのは私だった。障害者グループホームの生活支援員。静岡、三者の会スタッフ。早野律子さん、69歳。早野律子さん、69歳は、障害者グループホームの生活支援員として勤めながら、静岡、三者の会のスタッフも担う。次女、育穂さん、27歳が難病を抱えて生まれたことをきっかけに、霊友会の教えに真剣に取り組むようになった。今回の弥勒さん、三者の集い、春半には親子で実行委員として参加。娘の自立への思いについて、話を聞いた。助けたいという思いから教えと向き合った日々。霊友会に入会したのは30代半ばの頃。姉の平尾敏子さん、78歳からの誘いがきっかけだった。当初は教えに向き合っていなかった早野さんだが、42歳の時、次女の育穂さんが誕生してから意識に変化があった。育穂は生まれてすぐに免疫に重要な脾臓がない、無皮症候群と発覚しました。命に関わる大変な難病です。私はただ、娘を助けたい一心で毎日お経をあげ、人に教えを伝えてきました。何度かの手術を乗り越えた育穂さんが、小学校に進学したある日、平尾さんから生涯のある人も楽しめる弥勒さん、三者の集い、 春藩に誘われた。軽い気持ちで親子で参加することとなったのだが、奉仕者として参加した青年の方々が、娘のことをたくさんお世話してくれました。行く方は参加した子供たちと楽しく交流して、帰りのバスでは皆さんとの別れが寂しくて泣いてしまったほど、それ以降は毎年、三者の集いの開催日が近づくたびに、行く方はまた行けるの?と待ち遠しい様子でした。地元静岡で早野さんは、積極的に周りの人に弥勒さん、三者の集いの魅力を伝えてきた。5年前に実行委員を引き受けてからは、集いの裏側では事故や怪我が起きないよう細心の注意が払われていることを知り、感銘を受けたという。一人一人に歩み寄り利用者の自立を支える。早野さんは、三者の集いに参加する以前から、静岡、三者の会の活動にもスタッフとして参加している。バーベキューやミニ運動会など、誰もが気軽に参加できるイベントを開催し、地元の人々とつながっています。家族や大人同士で話していると、障害のある人たちが輪に入れなくなりがちなので、一緒にいろんなことを話せる、みんなで楽しめる雰囲気づくりを大事にしています。早野さんの勤務先は障害のある人たちが暮らすグループホーム。夕方にグループホームに帰宅してくる利用者の生活を、翌朝までお世話するのが仕事だ。入社した時、施設が掲げる自立という目標と異なり、利用者さんの身の回りは職員が何でもお世話していました。このままでは利用者さんの将来が心配、と不安を感じた私は、上司に掛け合って、掃除などを当番制で利用者さんが行うようにしたんです。最初は掃除の方法を教えることに苦労しましたが、今ではみんな立派に掃除をこなしています。親子で踏み出した一歩、見つけた成長の証。グループホームで自立支援に勤しむ早野さんだが、小さい頃から入退院を繰り返してきた育穂さんに対しては、どうしても甘やかしてしまうことに加え、自分がやった方が早いという気持ちから、日常の中で何でも手を出してしまいがちだった。親子ともに年齢を重ね、いつまでも娘を甘やかしてはいけないと考える中、今年は親子で弥勒さん、三者の集い、春藩に実行委員として参加。それぞれの役目に沿って、別々に行動することとなった。育穂は、参加者同士が自己紹介しやすいよう名刺を作る企画を立てたり、同じように、障害のある実行委員と交流したりと、今までにない新しい経験ができたようでした。帰宅後、私は疲れてすぐに眠ってしまったのですが、洗濯機の音で目を覚ましました。起き上がってみると、育穂が私たちの荷物を片付け、身の回りの家事もやってくれていたんです。こんなことは初めて。いつまでも親に甘えてばかりだと思ってたけど、進んでやるようになったのね。と、育穂の新たな一歩を見ることができ、嬉しくなりました。弥勒さん、三者の集いに参加すると、大変な思いをして生きている。中でも自分にできることを懸命にやっている人たちとたくさん出会います。今までの育穂は、自分が一番重い病気を抱えていると思っていたようでしたが、障害の違いはあってもハンデと思わずに行動する同年代の仲間と交流し、それが良い刺激になったようです。私自身も、娘の変わった姿を見たことで、娘がかわいそうだからと手をかけすぎていたことがかえって娘の成長を止めていたのだと反省しました。三者の会では、障害の有無に関係なく、みんなで一つの目標に向かい、支え合って取り組める活動をしていきたいと思います。ぜひ新しい人たちと一緒に、みんなで次の弥勒さん、三者の集いに参加したいですね。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1. お祭り広場の支部発表で挨拶をする早野さん。2. また会えましたね。いつも仲良くしてくれる人と再会しました。3. 長崎、三者の会の呼びかけで平和への祈りを込めて鶴を折った育穂さんと青年のボランティア。4. 往年の名曲に合わせて手拍子を打ち、会場を盛り上げる早野さんたち。インタビュー2。一人で抱え込まなくていい。 身近な介護をささやう。看護師、福千春さん、56歳。介護の現場で働いていた福千春さん、56歳は、40歳を過ぎてから看護師の専門学校に通い始め、50歳の時に看護師の国家試験に合格。日々患者に寄り添い、家庭ではシングルマザーとして息子を育てながら、難病を抱える両親の介護をしている。家族の介護は、身近な存在だからこそ接し方に悩み、些細な言葉や態度で心がささくれ立つこともあるという。両親と息子と初めて参加した弥勒さん、三者の集いで、福さんは何を感じたのか。身内だからこそ難しい、家族介護と向き合う日々。誰にでも、平穏に、幸せに暮らしたいという気持ちが根本にあると思いますから、できるだけ患者さんが安心できるように、と思って接しています。私が霊友会に入会してから教えを胸に生きていく中で、吉村玲子支部長をはじめ、先輩方から教わった、人を思う、自分なりのおせっかいを実践することを心がけています。福さんは19歳の時、バイト先の常連客から、親孝行をしてみない?と誘われ、霊友会に入会した。そして今、日々向き合うのは母親の介護だ。父のめぐみさん、84歳は全身性アミロイドーシス、中1、を患っているものの今はまだ生活に不自由はない。しかし、母のちいこさん、82歳は7年前からパーキンソン病、中2、を患っており、介護が不可欠。高齢の父を抱え、母の介護は仕事とは違う難しさがあるという。中1と呼ばれる異常タンパク質が臓器に沈着し、機能障害を起こす病気の総称。中2、手足の震えや筋肉のこわばり、動作の緩慢などを特徴とする、進行性の神経疾患。昔から片付けが苦手な母は、物をすぐ散らかしてしまいます。仕事では優しく丁寧に人のお世話ができるのですが、そんな母に対して、家族だからこそ感情的になってしまうんです。私は、散らかす元気があるのなら片付けてよ、余計な仕事を増やして、と腹が立ち、イライラしてしまいます。父に母の介護を手伝ってもらうこともありますが、耳が遠いので何かをお願いしても聞き間違えて、別のことをしてしまうことがあるんです。そんな父にも、つい声を荒げて怒ってしまう。優しい気持ちで接したいと思っているのに、身内だとうまくいかないことに、思い悩んでいました。弥勒さんで触れた温かさ。両親の感動的な光景。両親の介護で葛藤を抱える中、福さんは両親と息子の厚志くん、12歳と弥勒さん、三者の集い、春班に初めて参加した。きっかけは、霊友会の青年部活動に積極的に参加している息子がある日、弥勒さんに行きたいと話したことでした。それを聞いた母も、昔から弥勒さんでいろんな人と触れ合うことが大好きで、私も行きたいわというので、久しぶりに家族で一緒に参加できればと思いました。ですが、母には介助が必要で、周囲に迷惑をかけてしまうのではと、参加をためらっていたんです。そんな時、吉村支部長が、弥勒さん、三者の集いを勧めてくれました。支部長は、障害のある人でも参加しやすいように企画されているから、安心してと背中を押してくれたのです。九州から空路とレンタカーで、同行してくれた支部長と家族で一緒に弥勒さんへと向かう道中、不安な気持ちでいっぱいでした。ですが弥勒さん、三者の集いに参加してみると、ボランティアの方がとても周りを見ていて、私が手を貸してほしいと思ったタイミングで必ず声をかけてくださるのです。本当にすごいなぁと感動しました。二日目のお祭り広場では、ボランティアの男性が母の車椅子を引いて、車椅子ダンスを一緒に踊ってくれました。母はすごく楽しそうで、ダンスが終わってからは、ずっと父の手をとて笑顔を浮かべていました。微笑む二人の姿を見て、心がじーんと温かくなりました。そして、母は私に笑顔で言ったんです。久しぶりにお父さんと手をつないじゃった。ここに連れてきてくれてありがとうねと、 あの時の両親の笑顔は、普通に生活しているだけでは見られないものでした。私は、家族で一緒に参加できてよかったと心から思いました。最終日、福さんは壮年女性の涙ながらの発表を聞いた。介護士として働きながら、生涯のある息子を育てる日々。良い母であろうとする心が自分を追い詰めてしまい、命を手放したくなることもあったという。自分と似た境遇の彼女の体験談が福さんの胸に響いた。彼女は、自分の気持ちを話せて、受け止めてくれる人たちがいるから、三者の集いが大好きですと話していました。私も、自分がしっかりしなければ、と、一人で悩みを抱え込んでいたのかもしれない。頑張りすぎなくてもいい、人に頼ってもいいんだと気づかされたんです。下山後、両親を介護するときは、怒りで声を荒げそうになったら、一息置くようにしました。そして、これまでは私一人で家族を支えるんだと気負っていましたが、地域のケアマネージャーさんや、両親の友人といった周りの人に困っていることを相談したり、素直に頼るようになりました。今回の三者の集いで皆さんから学んだ、お互いに支え合うことの素晴らしさを、私と同じように悩んでいる人たちに伝えていきたいです。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1、母のちいこさんの車椅子を押して二人でパン食い競争。2、弥勒堂参拝を終えて帰路に着く福さんたち。3、福さんの長男の高志さとしくん。3日目の拝殿で、下山したら学校の勉強や家の手伝いを頑張ります。と決意発表。第17回弥勒さん。三者触れ合いの集い、夏半参加者募集中。開催日程、8月22日、金曜日から23日、土曜日。参加対象、障害のある人、家族または介護者、介助者、奉仕者、ボランティア。申し込み方法、参加申し込み書にご記入の上、三畑系統支部にお申し込みください。申し込み締め切り、7月9日。水曜日まで、奉仕者については締め切り後も募集しています。お問い合わせください。弥勒さん、三者触れ合いの集い、夏班に引き続き、青年の弥勒さんセミナー、学生、社会人班、各支部合同が8月23日、24日に開催されます。続けて参加される方は、費用が参加しやすく設定されています。ぜひ青年と一緒にご参加ください。お問い合わせ、霊友会福祉センター。電話、03-5563-2510、ファックス、03-5563-2541、メール、fukushi@leyukai.org.jp。